TBS Podcast
自転車協会プレゼンツ
自転車協会プレゼンツ
ミラクルサイクルライフ、今週も始まりました自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、パーソナリティの石井正則です。
引田聡です。
自転車って楽しいを合言葉にサイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら。自転車を乗せるバスを開発。
お、
バスです。
バスですね。
電車の話題はね、今までもありましたけど、
ありました、ありました、
はい、バスなんです。
ね、
はい、
バス。
福島県郡山市の郡山中央交通と群中トラベルは、はい、45人乗りの大型バスを改良。
ほうほう。
車内の後部に最大13台を乗せられる自転車専用スペースを設けました。
あれ、これ面白い。
すごいですよね。
今あの目の前にね、あの、はい、資料の写真がありますけど、これ45人乗りバスっていうのはあの修学旅行なんかに使う、なんていうのかね、フルサイズのバスじゃないですか。
はい、そういう感じですね。で
それの後ろがね、あの後部座席はなんかみんな木製のなんかキャリアがついてるんですよね、ラックが。
ラックになってます ね。
で自転車は折りたたんだりしなくても、
はい、
そのまま乗っけられるんですね。
そのまんま乗っかってますね。そのまんま最大13台。
楽しそう。これ
これすごいですよね、うん、意外に今までこんだけ自転車ニュースやってきてもバスはあんまなかったですね。
これはなかったと
思います。なかったっすよね、うん。でちゃんと積み下ろしの負担を減らすためにリフトも装備していて、う
んうん、ついてんだこれ。
はい。で車内の前方部分には座席20席を残して、
うん、なるほどなるほど。
形で、
あ、じゃあ半々ぐらいに、
そうですね、
乗客とあの自転車が乗るっていうタイプですよね、
はい、
あれこれでもなんかいいな。
一応サイクリングイベントや県内外でサイクリングを楽しむツアー企画などでの活用を想定して開発したということなんですね。
これね、バスに自転車を積むっていう発想っていうのは、
はい、
あのね、サンフランシスコなんかで元祖があったりするんですよ。
ああ、そうなんですね。
でサンフランシスコってあの坂が多い街じゃないですか、
はい、
だから自転車をすごく使う街なんだけど、坂のてっぺんまでもう乗っていくのはしんどいんで、うん、バスで乗っけちゃおうみたいなのがあったんです。でもそれはね、バスの後ろにあの外側のところにキャリアがついてて、そこに乗っけるだけだったんですよ。
ははなるほど。
こういう風に、ね、中に入れて大事に運ぶっていう発想じゃなかったんですよね。これなんか自転車フレンドリーじゃないですか。
そうですね、すごく自転車フレンドリーな感じしますよね。
すごくいいなこれ、見たい、
はい、うん、これちょっと見たいですね。郡山です。だからあれですよね、
井の頭湖だ、
はい、サイクレード、
サイクレード
とかでもね、もしかしたら活躍してくれる時が来るかもしれないです。そこら辺楽しみですね。
いいですね、楽しみですね、
はい、うん、期待しちゃいます、
はい、
続いてはこちらです。サイクルトレインの実証実験。
あ、今度はトレイン、
はい、はい、電車のですね、西武鉄道は自転車を折りたたまずに車内に持ち込める西武多摩川線サイクルトレインの実証実験を7月から9月末まで実施。
へー、
はい、定期運行列車を用いたサイクルトレインは大手の私鉄では初だそうです。
そうかもね、
定期運行列車でやるんだ、
う
ん、
はいはい。これ多摩川線って
、多摩川線ってどこでしたっけ。
多摩川線ってね、これ不思議な電車でね、
はい、
ちょっとだけ 若い頃割とあの身近だったんですけど、あれですよ、あの独立西武線これね、
はい、
西武線なんだけど、
はい、
あの西武池袋線とか新宿線とかあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうそのメジャー路線とね、繋がってないんですよ。繋がってなくて、
うん、完全に独立した形の線なんですね。
そで、それでね、武蔵境の JR の、 あの駅の近くから出てて、
はい、
でそれでね、
京王線、JR、ね、
そう JR で、そこから西武線が出て、で京王線をまたいでなんかこれまさみたいな、
で
運転駅まで行くっていうね。それに自転車乗っけるんですね、
はい、うん、通常の乗車券のみで利用できて、はい、自転車の持ち込み料金などは発生しないんです。
良心的、いいですね、
良心的ですよね、うん、で持ち込みできるのは1号車、うん、
はいはい、
で1列車あたりの持ち込み上限は8台まで。
なるほど、
まあ、でも8台って結構な量ですよね。持ち込み可能な自転車条件があって、1人1台で、うんうん、原付やスタンドがついていない自転車、うん、長さ180センチ幅45センチを超える自転車は持ち込めないっていう。
へえ、これ要するに、はい、これ想定はママチャリですね
ってことになりますかね。ママチャリですよこれ、う
ん、だってスタンドがついてないのはダメなんでしょ。
そうですね。で
スタンドがついてて幅45センチ以内、長さ180センチ以内っていうのは、はい、ママチャリ
そういうことになるのか。だから本当に生活に根付いた形にする方向の初めての。
そうですね、これ面白いと思いますよ。
そうですね、
あの趣味の自転車じゃなくて、はい、本当に何つうのか生活自転車、
うーん、
へーって感じ。
いや、これはなかなか興味深いかもしれないですね、うん、
首都圏の実験としてはさてどうなることやらって感じですね。
そうですね、かなりこの実証実験が、うん、の結果がいろいろ影響を及ぼしそうな感じがしますよ ね、うん、ね、はい、期待したいと思います、はい。以上、週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、俳優の井上裕貴さんをお迎えします。自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのが SBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だから SBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ SBAA-bicycle.com まで。
さあ、ゲストコーナーです。俳優の井上裕貴さんです。よろしくお願いいたします。
はい、はじめまして、井上裕貴です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、僕はもう、はい、初めましてじゃないんです。
ないんですってね、
は
い、
お仕事でバリバリご一緒してるんです。
そうですね、
テレビ宮崎、はい、の開局50周年の
はい、ひまわり
ドラマ、ひまわり、
はいはいはいはい、はいはい、
でご一緒してるんです。
はい、ご一緒させていただきました。
私の宮崎出身なんですよ。
そうですよね。
だからあれはもう全部見たんですけど。
あ、本当ですか。
何役でしたっけ。
あの健一2号です。
わかった、わかった。主人公の女の子の彼氏役、はい、
そうです。
そうだ、
あの植物の、
はいはいはいはい、
植物、いつも青いの着てる、
うん、植物と会話しちゃうっていう、
でっかいの子を持ってきて、そうそうそうそう、
そうなんです、ね、でした。ぜひひまわりね、見てもらいたいですね、
うん、はい、もうぜひ。
石井さんは上司役でしたよね。上
司、そうです、
会社の、ね、はい、先輩というか上司っていうのかね、
先輩というか上司というか、そうそうそうそう、ちょっと不思議な人だったんですけど、
そうそうそうそう、ちょっとどころじゃなかったです。本当に撮影現場、僕も、うん、もうニヤニヤ止まんなかったです、はい、見てて。
でもすごい面白かったですよね。
面白かったですね。
一説には宮崎での視聴率は 50% を超えたみたいなね。
なんかすごくたくさん見ていただいたみたいで、
ずっと見てるという、
は
い、
ね、すごいことですよね。
テレビ宮崎開局50周年記念なんだから、
はい、そうです ね、だからちょうどそれがコロナになる前で、かなりのボリューム宮崎ロケだったんですよ。
そうか、まあ、そうですね、でもそうですよね、
何日も宮崎に
1週間ぐらいいました
ね。いましたね、うん、それで撮影しててだったんで、でご一緒してるんですよ、はいはいはいはい、僕は。だから引田さんもちょっと関係があって、
そうでした
か、つながりがありました。そう、ピーターパンもね出てらっしゃるんですけどね。
なんか気が違うんですね。
じゃあその井上さんのプロフィールを私がご紹介させていただきます。井上裕貴さんは1996年6月6日生まれの25歳、広島県のご出身です。
はい、
2017年ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞。翌2018年にはミュージカルピーターパンで俳優デビュー、うん、そして2019年にはウルトラマン大河でテレビドラマ初主演を果たされました。は
い、あ、そうですか。
そうなんです。そして主演映画ビターサンドが現在公開中ということで、乗りに乗ってる井上裕貴さんは普段自転車も乗られているということなんですね。はい、でも、はい、 宮崎一緒に行った時とかってあんまり自転車の話とかそんなしなかったです
けど、そうですね、宮崎の時はまだ自転車買ってなかったです。
あ、そうですか、
はい、
あ、その後なんだ。
だからもうあの時石井さん自転車持ってこられてて、
うんうん、そうなんです、僕宮崎に自転車持ってったんです。
そうなんですよ。
で暇の時に宮崎いっぱい乗ったんです
よ。サイクリングしてきますって言って行かれたりしてて、空き時間とかに、はいはい、だから僕その時に持ってれば、うんうん、乗ってれば、
はい、
もう石井さんにたくさん聞けたのになっていう後悔が今になってあるんですよね。
なるほど。
そうか、じゃあ自転車乗り始めたきっかけって何なんですか、その撮影の後。
きっかけはやっぱりコロナですね、一番は。
あ、そうなんだ。
そうですね、コロナであの電車に乗るのをもうできるだけこう避けていきたいなっていうふうに思ったのと、うんうんうん、あと昔から自転車好きだったので親父がよく乗ってたんですよ。
あ、なるほど。
そうです、だからこう親父と一緒にサイクリング、
あら、
その時はもうなんか割とこうくっついていくだけみたいな感覚だったんですけど、でも買ってくれてよく一緒に、うん、なんか島並海道、
はいはいはいはい、
島並海道2人でサイクリングしたりとかしましたね。
え、それ何歳ぐらいの時ですか。
そうだ、広島県出身だもんね。
そうです、あ、小学校中1ぐらいかな、
うん、中1、
はい、もうそれぐらいの段階で島並デビューしてるってすごいですね、う
ん、あ、そんな感じなんですか、うん、島並海道。
島並はね、全世界のサイクリストの憧れの地ですから、ね、これ本当だ、本当
に
そうなの。
もう本当に島並海道走りたいから海外から、
うん、
観光客の方が来てたぐらいの。
あ、そうなんですか。
自転車乗りの聖地、うん、サイクリストの聖地っていう。
じゃあもう中学校、うん、確か本当1年生ぐらいだったんですけど、うんうん、乗ってました。
で多分ね、その頃だったら距離的にもぴったり、だって片道70キロしかないから、まあしかないっていうのかね、中学校1年生にとっては70キロってなかなか長いでしょ。
結構きつかったです
だと思う。だけどだんだんね、今走ってみたらね、あ、こんなだったっけと思うぐらいよ。
あ、おそらく。でもそうかもしれないです。今はもっとなんか景色とかも楽しんだり、
うんうんう
ん、なんかこうスピード感とかも楽しめたりするかもしれないですけど、うんうん、その時はもう親父についていくのが必死で、
な
るほど。楽しかったけど、うんうんうん、きつかったも割とこう締めてる感覚なんですよね。
ああ、そうか、はい。お父様は割と、うん、はい、本格的な自転車に乗られてる感じだったんですか。
本格的でした。なんていう自転車か忘れたんですけど、うんうんうん、結構いいやつ乗ってました。
あ、そう、
形的には、
うん、これがロードですよね。
そうですね、ドロップハンドル、
ロード、ロードバイク
でした。あ、じゃあそれで
ドロップハンドルね。
そうです、う
ん、買ってもらった自転車はどういう自転車だったんですか。
なんか結構太くてタイヤが、
ああ、じゃあマウンテン系かな。
ジニア用マウンテンバイクみたいな感じかな。
そうですね、はい、
中学校1年生だったら、
はい、確かに、うん、そうするとまず自転車の性能差でついていくのしんどいですよ。
そもそも以上細いので、うん、親父の、
あ、そうだろうね、
はい、タイヤの方が、
うんうん、
なんかね今ね、
はい、
お父様のお写真があるそうで、
あれ写真ですか、あれどれ、
あ、そうです、これ、これです。
お父様と一緒に、
あ、この日ですね、これ島並海道。
あ、バリバリのロードじゃないですか。
あ、これはね、コンフォートロードっていうのはジャイアントの、これなんだろう、 OCR かな、うん、
ジャイアントで、うんうんうん、確か僕もジャイアントのやつだったと思う。
あ、かわいい、本当だ、本当だ、これこれこれこれジャイアント。
あ、本当だ、うん、
ジャイアントのね、これジュニアスポーツ車みたいな感じですね。
あ、そんな感じですか、うんうん、マウンテンとはまたちょっと違うんですか。
マウンテンじゃなくてね、これも本当に子供用の自転車。
あ、
うん、やっぱりちっちゃいし。あ、そう。
ていうかこれ中1ですか。もうちょい幼かったんじゃないですか。うん、なんか幼く見えますけどね。
小学生に見える。
違うかな。小学生ですかね。小学生、うん、高学年か、
うん、
とかなんかそこら辺なんですよね。
あ、でも面影はあるね。あ、11歳。
11歳、
じゃあ小学校。
それいや、うん、それでお父さん大人の自転車についていってしまなみ海道走るって、うん、そりゃきついですよ。
いやいやいやいや、あ、本当ですか。やっぱきついのは、
うん、
きついですよね。
そうだろうね、これは、うん、これだときついよ。
結構きつくて
今行くとね、楽だから。あ、大人行くと楽、ね、でもこの時代だったらこれはね70キロあるからね。
そうですよね、う
ん、もう確か僕全部走りきれなかった記憶もちょっとあるんですよ、うん、もう無理、もうお父さんちょっと無理
無理だと。
だから半分以上は行ったんですけど。
そうなりますよ、
はい、
広島から行ったんでしょ。
そうです。
ということで一番最後に来島三連休っていう一番最後のクライマックスがあるんだけど、
はい、
それの直前にね上り坂なんですよ結構、
はいはいはい、
そこでヘタバったんじゃないかなっていう気がする。
上り坂ありました。上り坂めちゃくちゃ早いんですよ親父
全然息子に合わせてくれないんですね。
そうなんですよ 合わせてくれてると思いますけど、うん、それにもついていけてない僕がいて、
いやいや、そりゃしんどかったと思いますよ。
そうなんですよ。
でもそういった経験が終わりになるから、うん、自転車への親しみはあったわけですね。
ありました。で、僕もう高校ももうとにかく坂の上の高校だったり、うん、で僕も家も坂があったので坂の上だったんですよ、うん、実家も。だから、常にこう自転車を立ちこぎして上がる毎日みたいな感じだったので
ヒルクライマーだ、
すごいですね。
そうですよ、坂がもう常にこうくっついてくる生活をずっと送ってたので、うん、割と自転車乗ってました。
そうか、そうでもやっぱり東京にお仕事で出てきてってなったら、なかなかその自転車に乗る余裕もない状況ではあったと。
やっぱりしばらくもうずっと電車でしたし、う
ん、だって来てまだ右も左も東京分かんない中、うん、はい、しかも、うん、この芸能界ってところに飛び込んでさ、はい、そっちでいっぱいいっぱいになっちゃいますもんね。
そうなんですよね。
だから自転車っていう選択肢も、まあ、頭の片隅にはあったものの、うん、なかなか手を出せてなくて、うん、だから、まあ、そのコロナ禍で、うん、電車に乗らずに移動できたらなっていうのが一つのきっかけになったんですよね、
うんうん、いやでもそういう方多いですもんね、うん、
この数年ね、1年半ぐらい、
やっぱり違いますもん、だって本当に密にはならないわけですからね、はい、確実に、はい、
密無縁です。
だからやっぱそういう意味ではすごいですよね、うん、でどんな自転車買われてやってるんですか。で、
今写真も一緒にいいですか。
はい、はい、もちろんです。
このカールトン B、
あ、ラレーだ。
そうです、あ、はいはいはい、そうです、ラレーの、う
ん、ラレーのカールトン B って、はい、あの前もね、はい、ここに来てくださったゲストの誰かが乗ってた。
あ、そうなんですか、
うん、これはねいい自転車ですよ。
あ、本当ですか。
いい自転車っていうのはね、確か黒森でしょこれ。
そうです、そうです、
ね、はい、あの黒森フレームで、
はい、
で手が届きやすい、まあ、割とね、手にしやすい値段なんですよ。
そうそう
そう、でもね、フレームのその性質がいいからね、私も乗ったことあるの。
あ、
乗ったことあって。
そうなんですか。
乗り心地がいいんですよこの自転車。柔らかくて、鉄だから、黒森だから。でだからね、後で部品をこうパーツを付け替えてグレードアップしていくっていう楽しみもあるし、長く乗ってて疲れないしね、これいい自転車ですよ。
それが一番、うん、移動ってことで最初乗り始めるきっかけですもんね。そう考えたら一番いいですよね、は
い、結構いいかも。
乗ってて疲れない。
よかったです。ちょっと、まあ、僕気に入って今でもよく乗るんですけど、うん、
はいはいはい、
その今もちょっとおっしゃってたそのカスタマイズとかっていうのが全然分かんなくて、
そうですよね。
本当今日はこういう風な機会だったので、うんうん、たくさん聞きたいな
って、はい、そうですよね。
これはねやりがいがありますよ。
やりがいがある
というか、やりがいがあるベースになる、
はい、うん、と私は思いますけどね。
本当ですか。
なんつっても、ね、フレームってね、いろんな素材があって、でそれぞれのグレードがあるわけですよ、はい、でグレードがあってね、例えばアルミのフレームだったら、
はい、
8万円から12万円ぐらいの、ゾーンだと、
はい、
そんなにね、まあいいフレームっていう感じにはならないわけ、ならないというか、軽ければカチカチだし、でその乗り心地も考えてるとちょっと重いしみたいな感じだったりしてっていうね、アルミだと、
はい、
でカーボンだとさすがにその値段帯はあんまりいいのがないなっていう感じがあって、あところがね、黒森だとね、
はい、
いいんですよ10万円前後って。ちゃんと、昔ながらのいいフレームが買えて、でそこにねパーツをそのどんどんグレードアップしていくわけ、
はいはい、
で多分ねこのフレームだとなんだろうな、カルトン B だと、
はい、
おそらくねソラかティアグラぐらいがついてると思うんですよ。
なんですかそれ。
もうメモ帳を出してですね今もうメモる体制バンバンですね。
シマノっていう有名なメーカーあるじゃないですか。シマノっていうね
パーツのメーカーで、ギアとかブレーキとかそういった部分の
世界最高のね日本のメーカーがあるんですよ、
はい、
でそこのブランドだとねいくつかこうグレードがあって、
はい、
でおそらくね下からね数えて1番目か2番目ぐらいのがついてると思うの。ソラとか、ティアグラとか。
それはすでに
もうすでに今乗ってるやつ、
今ついてるやつが多分そのあたりがついてるんじゃないかと、
あそうと思うのね、
はい、
でそれをね1ランク上げるだけでね全然性能変わるんですよ。
クラリスってやつがついてる。
あクラリス、あじゃあクラリスだったら、まあ、空と同程度かちょっと低いかっていう感じ。
全然そんな違うんですか乗った感覚が、
一番違うなと思うのは、
はい、
ブレーキを変えてみるとね、
はい、
ブレーキが例えばそのさっき言った空とかクラリスとかだったら、はい、それを105ってやつに変えてみるわけですよ。
105ですか。
105ね、はい、 で最高はねデュラエースっていうやつとアルテグラってやつがあるんだけど、105だけでも十分で変えてみるともう制動が全然違うのよ。へキュッと止まるし、は
い、気持ちよく安全に止まれるっていう、ね、そう
少しずつじわっと止まれるし、そうすごいいろいろね変わってくるの。
石井さんはそのブレーキとかはいじられてるんですか？
僕はあんまり変えない方なんですけど、
もともと
のやつ、でも変えたやつもありますね。やっぱ変わります、うん、明らかに変わります、ね。
もう石井さん小径車がね基本だから、
はい、タイヤが小さい自転車も多いんで、はい、またそれでまあでもタイヤが小さい分影響も大きいですけどね、うん、そういうとこ変えると。
そうですよね、うん、
だでもまあそれは本格的なカスタマイズなので、うん、最初のうちはなんか、うん、例えば見た目的な部分で、
あ、そういうのちょっとまず聞きたい、うん、
そこも楽しい、
一発目そうそうそう、どういうところをカスタムしたらいいですか、
ね、これちょっとですねもうねその話してるうちに全部ね時間が来ちゃってるんですよ。なのでこのお話の続きは
来週、はい、
お伺いしたいと思います、はい、そしてじゃあ最後に今週の最後に井上裕樹さんからお知らせがございます、
はい、ありがとうございます。今僕が主演を務めさせていただいている映画ビターサンドが絶賛公開中です、はい、ぜひ見ていただきたいなと。そしてもう一つ、はい、テレビ朝日さんと ABC テレビさんで放送中のドラマ地上の接吻というドラマにも、出演させていただいているので、はい、すみませんぜひご覧ください。
ぜひ T シャツなかなかいいですよこれ。
すみません今日 T シャツちょっとラジオなんですけど、
ね、見えないけど、
ビターサンドの
ビターサンドって書いてあると
T シャツを着てきました、うん、
ぜひご覧くださいと。これ手書きだけ、手書き見えるけど、
ね、ぜひご覧くださいと全国順次公開っていう文字だけ書かせていただきました。
自分で書いたの？
はい、自分でちょっと落書き。
最初から
なんか最初からプリントされてるみたいに見えますね、
う
ん、
いや僕やっぱ見られるって思うとすっごく時間かけて書いたんですよ、うん、だからもうちょっと崩した方が良かったのかなと思いながら。
いや
すご
い
かっ
こいい。いやいやいや素晴らしいですよ、
うん、本当ですか、うん、ちょっとこれを着てね、うん、ちょっとでも知っていただきたくと思って、うんうん、来て歩いてます、はい。
番組ホームページにね、写真が載ってますので、はい、ぜひともそちらご覧いただきたいと思います、
はい、お願いします。
では来週もお話の続きを伺います。俳優の井上裕樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後のコーナーはサイクル大辞典。一つの項目をきっかけに自転車トーク、さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します、はい、今回のテーマは、うん、コロナが収束したらこんな自転車イベントをやってもらいたい、やってみたいです。
うーん、
まあね今本当に大変な状況で、まあね、収束しないことはないと思いますよ。
いやそうそう、
絶対時間かかっても
そろそろねワクチンも出回ってきましたからね、
はい、やっぱね、うん、人類は今までもこういったことをね、はい、乗り越えてきてるはずなんで、はいはい、いつか収束すると思うんですけども、うん、そうしたらこんな自転車イベントずっとできてない状況ですからね、うん、自転車イベントも、
いや本当この1年半自転車イベントなくなっちゃいましたからね、はい、いやもう大変ですよ。もう自転車業界は本当大変。
そうですよね。
参った参ったっていうね。
菊田さんなんか自転車イベントっていろいろ今までも参加されてますけど、
うそういろいろありましたけどね、はい、もちろんねツアーイベント、それからヒルクライムレース、はい、その他いろいろあるんですけど、私ね思うんだけど、このコロナ禍でね自宅にこもるじゃないですか、で家族と過ごすじゃないですかとか、いろいろね自分の着し方っていうのか、人生考えちゃったみたいな人結構いると思うの。
多分そうですね。で、
何が言いたいかというとね、で過去のことをいろいろ思い出すじゃないですか、
はい、
でそうすると、あ修学旅行はだった、新婚旅行はだった、まあ、新婚旅行今時国内には少ないのかなと思いますけど、はい、修学旅行特に、
はい、
修学旅行のコースを自転車で巡るツアーみたいなね、そういうイベント。
なるほど。
そう、ね、修学旅行だけじゃなくてもいいんですよ、
はい、
幼き頃、巡ったどっかを自転車で再びみたいなね、
あ
そういうのね、なんかどっかの自治体とかね企画してくれるとなんか楽しいなっていう。
なるほど、うん、思い出を巡る自転車旅みたいな感じですね。ツアーか、うん、面白いです ね、
なんかねあったら参加したいなと。まあでもそれぞれね、人によっての思い出コースっていろいろだから、
まあそうですね、
イベントになるかどうか分かんないんですよ。
いやいやいや、
勝手にやれって言われたら勝手にやるみたいな感じで、
ね、大人の修学旅行みたいな感じで、
あ、はいはいはい、
あまあよく言ってる、
うん、
関東の人間だと日光とか、
うん、はいはいはい、
あ京都奈良とか、はいはいはい、とかが修学旅行の定番ですけど、それを大人になって歴史のことをもうちょっとしっかり なんか中学高校の頃って、ね、そうなん、友達とワイワイすることがメイン で、あのちゃんと見てないじゃないですか。
そうなんです
よ、あの歴史のすごいいいところ
だって、昼間バスの中で寝てるでしょ修学旅行って
そうですね、その大人の修学旅行、うん、大人の自転車修学旅行、自転車修学旅行みたいな感じで、そういうところを改めて行ってみて再発見するというのは確かにありえそうですよね。
なんかありだなっていうのあったら参加したいなってい う、
ね、いいですね、うん、僕は個人的には、うん、はいはい、やっぱり食い倒れツアーですね。
あ、それはいいな、それはいいな。
いやだから、うん、やっぱりこのコロナで自転車業界も大変だし、いろんな業界大変ですけど、はい、やっぱり飲食業界っていうのは大変な、ね、そうですよ、ことになってるじゃないですか、うん、だからもうとにかく走ってカロリーを消費していろんなお店に入って食べて食べて食べてで、
うん、それ で、 いいです、ね、
あのお店を応援するっていう、うん、まあ僕とか喫茶店好きだから、昔ながらの喫茶店とかいっぱい巡っていっぱい食べていっぱい飲んでして、ね、コーヒー飲んでとかして、
甘いもの食べても自転車だから太らない
ですよね。そうですよ、それを売りにしてガーッと走って、でミニベロとかのツアーであれば最終的に行くお店はお酒飲むとこであったとしても、うん、例えば そこでお酒飲んでも折りたたんで持って帰るもできるしとかって言って、うん、そういったところも応援できたりしたらいいなっていう、うん、なんか外食ができてないストレスって、
そうですね、
結構皆さんあると思うんですよ、うん、
ありましたよ、ありましたっていうのがありますよ、
うん、なかなかちょっとまだ行きにくい面もあるし、
はいはい、
ご苦労されてるお店をね、うん、応援する意味でもそういったところをいろいろ巡るみたいなツアーもいいかななんていうふうに思っておりました、うん、皆様はどんなイベントやりたいでしょうか、はい、以上サイクル大辞典でした。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう、自転車業界では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では、 BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。
なかなかイケメンですね。
いや、ゆうきくんかっこいいんですよ。かっこいいね。ひまわりもね、
はい、
あのフールーで見ることができるそうなんで、
う
ん、
そうですか、フールー、
はい、ぜひともご覧いただきたいですよ、うん、その井上くんと、うん、今度のビターサンドの井上くん、はいはいはい、ずいぶん感じ違うと思うので
。あ、そうでしょうね、
はい、
う
ん、ぜひぜひこちらもご覧いただければと思います、はい、来週はちょっとねカスタムかなり興味ありそうだったんで、うん、さらに深掘りしてお伺いしていきたいと思います、はい、そして番組では引き続きマイ自転車ニュース、サイクリストあるある自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎、採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字でcycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
引田さとしでした。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りしました。